暮らし。8月21日水曜日から27日火曜日、全国一斉子どもの人権相談強化週間。法務局では子どもの人権についての専用相談電話、子どもの人権110番を設置しています。いじめ、虐待、インターネットを悪用したプライバシー侵害などの悩みや心配について、法務局職員や人権擁護委員が相談に対応し、解決に導きます。相談無料、秘密厳守、期間中は平日の時間を延長し、土日も対応します。詳細は、子どもの人権110番、電話0120-007-110へ、平日8時30分から17時15分、強化週間中は平日19時まで、土曜、日曜、10時から17時です。草刈り機の貸し出し。自治会などの団体が路肩や空き地の草刈りをする際は、無料で草刈り機をお貸しします。詳細は道路管理課383-5900へ。8月10日は道の日。道路愛護にご協力を。道路上にはみ出している庭木の枝は剪定しましょう。また、陥没などの危険箇所を発見した際はお知らせください。詳細は道路管理課383-5900へ。道路の汚損について。車両の積載物が道路上に散乱する事故が増えています。車両の点検や走行中の後方確認を行ってください。道路を汚損した場合は、速やかにご連絡ください。詳細は、道路管理課383-5900へ。スズメバチに注意。自宅の軒下や庭木にスズメバチの巣を見つけたら、巣が小さいうちに害虫駆除の専門業者に駆除を依頼することをお勧めします。有料です。なお、巣の場所がわからないと駆除できません。いつも同じ場所で蜂が飛んでいるときは、近くに巣がある可能性があります。注意深く蜂の飛ぶ方向などを観察しましょう。詳細は環境課381-1046へ。土地と家屋の所有者が変わったら。1、登記している土地と家屋。法務局で所有権移転の手続きが必要です。本年4月1日から相続登記が義務化されています。2、未登記の家屋。市役所での手続きが必要です。事前に問い合わせし、未登記家屋所有者名義変更届を提出してください。なお、令和6年中に所有権移転、所有者変更の手続きをした土地と家屋は、令和7年度から新しい所有者に固定資産税などが課税されます。詳細は資産税課381-1404へ。公園利用時のルール。公園内での炭、薪の使用は禁止です。バーベキューなどはカセットコンロや固形燃料を使用しましょう。火器使用の際は、問い合わせ先の公園指定管理者、江別環境整備事業協同組合へ事前連絡を。夜中に花火をしたり、大声で話すなど、地域の迷惑となる行為はやめましょう。ペットはつないで散歩し、糞は持ち帰りましょう。水飲み台やトイレの水を使った洗車などはやめましょう。詳細は、公園指定管理者、江別環境整備事業協同組合、381-6622へ。全国家計構造調査。家計の消費や所得などを把握し、 世帯の所得分布や消費水準、構造などを調査します。対象世帯には、調査票と家計簿、10月、11月分を提出してもらいます。パソコン、スマートフォンからも回答できます。8月上旬から、調査員、調査員証を携行が訪問し、世帯人数などの確認を再訪問して調査票と家計簿を配布します。対象、上江別西町の一部、弥生町、高砂町の一部の世帯、コールセンター、電話 0570-02-7272、8時から21時。詳細は企画課 381-1402 へ。児童扶養手当と特別児童扶養手当。1. 児童扶養手当。18歳になる年度、高校卒業までの児童が、次の対象のいずれかに該当するとき、その父か母か養育者に支給します。対象、父母が離婚している。父または母が死亡している。父または母に重度の障害がある。一定の要件あり。父または母が行方不明で、生死が1年以上不明である。父または母が引き続き1年以上遺棄している。父または母が1年以上拘禁されている。婚姻によらないで生まれた。父または母の申し立てにより保護命令を受けている。2. 特別児童扶養手当。体や精神に障害のある20歳未満の児童の保護者に支給します。対象、身体障害者手帳で障害の程度が1級から3級、4級の一部。療育手帳で判定 A に該当する方。所定の診断書を提出して対象となる場合あり、事前に相談が必要です。共通事項、所得制限があるほか、児童福祉施設などに入所している場合は対象外です。申し込みは子育て支援課 381-1408 へ。現況届について、8月は、1、児童扶養手当、2、特別児童扶養手当の受給資格者、支給停止者を含むが、現況届を提出する月です。7月下旬に必要書類を郵送するので、手続きをしてください。日程、1、児童扶養手当、8月1日木曜日から30日金曜日。2、特別児童扶養手当、8月13日火曜日から9月11日水曜日。いずれも平日のみ。なお、8月15日と22日の木曜日は20時まで。会場申し込みは、子育て支援課、市役所西棟2階、381-1408 へ。児童手当の制度改正。令和6年10月分の手当から制度が改正されます。これにより、申請、認定請求が必要となる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。改正内容。支給対象年齢が18歳到達後の最初の年度末までに延長。所得制限の撤廃。第3子以降の手当額を月3万円に増額。第3子の算定に含める児童の年齢を22歳到達後の最初の年度末までに延長。手当支給月を年6回偶数月に変更。なお、制度改正後の最初の手当支給日は12月9日月曜日予定です。10月、11月分。 10月9日水曜日に支給される手当、6月分から9月分は、制度改正前の支給額です。詳細は、子育て支援課、381-1408 へ。お盆のお墓参り。お供え物、ゴミは持ち帰りましょう。匂いや煙の少ない線香を使用し、周辺の住環境にご配慮ください。車でお越しの方。8月10日土曜日から15日木曜日、安らぎ園周辺は一方通行や通行止めなどの交通規制を行います。指定場所以外は駐車禁止のため、標識や案内板に従ってください。昼時は渋滞するため、その時間帯を避けるか、臨時バスをご利用ください。墓地周辺の生活道路への立ち入りや駐車は、周辺住民の迷惑や交通事故の原因になるため、ご遠慮ください。臨時貸切バス。市では、8月13日火曜日から15日木曜日に、江別駅から安らぎ園間の臨時貸切バスを運行します。運賃、無料。運行時間、往路は9時から15時、江別駅前 JR バス停留所発。復路は9時15分から15時15分、安らぎ園発。30分おきに運行。墓所使用者変更のお願い。市営墓地の使用者が亡くなった場合は、必ず使用者を変更してください。変更しない場合、その墓所の所有者が特定できず、無縁のお墓となる可能性があります。使用者の住所などが変わった場合も、変更手続きをしてください。詳細は市民生活課381-1094へ。健康・福祉。国民健康保険・被保険者証の更新。8月1日木曜日から有効の被保険者証を受け取っていない方はご連絡ください。詳細は国保年金課381-1028へ。要約筆記入門講座。難聴などの方に話の内容を要約して文章で伝える要約筆記の基礎を学びます。8月26日月曜日までに電話、ファクス、メールで申し込み、締め切り後も開講までは受付可能。日時、9月4日から11月20日の毎週水曜日10時から12時、全12回。会場、総合社会福祉センター。対象、市内在住、在勤、在学の15歳以上の方、先着10名。申し込みは、障害福祉課、電話 381-1031、ファクス 381-1073、e メール fukushi@city.ebetsu.lg.jp へ。視覚障害者生活訓練講習会。視覚障害者と家族のための防災教室。防災の日頃の心構えや防災グッズの紹介、防災食の試食など。8月23日金曜日までに電話、ファクス、メールで申し込み。日時、9月3日火曜日、10時から12時。会場、総合社会福祉センター。対象、市内在住の視覚障害のある方と家族、15名程度。申し込みは、障害福祉課、電話、381-1031、ファクス、381-1073、e メール、fukushi@ city.ebetsu.lg.jp へ。事業者向け。中小企業大学校旭川校。中小企業者や個人事業主の方に、経営戦略、組織マネジメント、財務管理などの研修を行います。江別市商工業活性化事業補助金の支給対象です。補助対象、市内に事業所または事務所を有する団体、個人、補助対象経費、受講料、旅費など、事業実施に必要な直接経費の2分の1、上限額40万円。詳細は、研修内容は、中小企業大学校旭川校、0166-65-1200 へ。補助金は、商工労働課381-1023へ。毎月勤労統計調査特別調査。厚生労働省では7月31日現在で常用労働者を1人から4人雇用する事業所を対象に毎月勤労統計調査特別調査を実施します。調査対象の事業所には8月から9月にかけて統計調査員が訪問しますので、回答にご協力をお願いします。詳細は、北海道総合政策部計画局統計課労働統計係 204-5146 へ。貯水槽水道は適切に管理を。ビルやマンションなどで水道水を受水槽にため、利用者に給水する貯水槽水道の維持や管理は法令で設置者が行うよう定められています。管理のポイント。年1回以上水槽を清掃しましょう。定期的に水槽を点検し、水の汚染防止措置を行いましょう。水の色、濁り、匂い、味、その他異常があったら水質検査を行いましょう。健康を害する恐れがあるときは、すぐに給水を停止し、関係者に周知しましょう。管理について、年1回以上、検査機関の検査を受けましょう。詳細は、水道整備課 385-4989 へ。